Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の椎名誠さん、そのパート1です。最近の著書についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
椎名誠、1944年東京生まれ、作家、小説、紀行エッセイ、写真集の出版多数。近著は週刊文春連載の赤マントシリーズ第18弾、文藝春秋から出版のワニのあくびだなめんなよ、白露社から出版のゴンゴンと風に転がる雲を見た、本の雑誌社から出版のラクダの話、その他小学館から出版の焚き火を囲んだガラガラ丼など、また監修出演による DVD 焚き火を楽しもうがコロムビアエンターテインメントより発売中。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の椎名誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お会いできるの楽しみにしておりました。
どうですか。
よろしくお願いします。このところ立て続けに椎名さんの本が出版となってまして、文藝春秋からは、ワリのあくびだなめんなよ、それから白露社からゴンゴンと風に転がる雲を見た、本の雑誌社からはラクダの話、その他、そして小学館から焚き火を囲んだガラガラドンと、とりあえず全部言いましたがこのあたりが椎名さんの近所なんですけど、怒涛の出版ラッシュですね。
ねえ
これはまあ元々多作でいらっしゃいますけど、この時期にこんなに集中してるって何か理由があるんですか？
理由と言ったらね、
はい、
各出版社の事情でしょう。
なるほど。じゃあ別に特にこの時期を狙ってということではなく、
著者本人はそういうことは全く考えてなくて、
はい、
各出版社に任せてるので、
うん、
ぶつかっちゃったっていう。
なるほど。じゃあちょっとご本人としてはいたしかえし状態。
まあどうでもいいんですから、ね。そうです。まあ賢い作家はね、そういうのをきちんと、はい、整理してね、
はい、
コントロールして1年間にばらけるんでしょうけども、
うん、
まあ賢くないか
で、椎名さんの本いつも思うんですけど、タイトルが非常にユニークなんです。これはご自分でつけられるんですか？
全部自分でつけます。
あ、そうですか。まあね、作家によっては出版社主導でこうつけられるという方も多いみたいですけど、椎名さんの場合は全部ご自分で考える、
はい、そうね、もう多分これ誰か数えて250冊ぐらいあるんですけど、
はい、
98% ぐらいの自分ですけど、
ね。ああ、そう。じゃあ今回の本もご自分で。
そうです。
お、例えばじゃあ、ワニのあくびだなめんなよ。これはどういう由来みたいなのがあるんですか？
系譜というか、シリーズなんですよね。
はい。
なんとなくね、その全体の、なんだろうな、トーンというかね。
うん、
一番最初が昼飯の問題っていうタイトルでしょ。はい、
うん、
で次が愚かな日々。
うん、
次が南国カツオマグロ旅。
うん、
カープ島魚作戦。
うん、
餃子のような月が出た、クジラの朝帰り、ぶっかけ飯の午後、ただのナマズと思うなよ。これはちょっとワニと似てるな。どうせ今夜も波の上。なんとなくね、
はい、
いわゆるエッセイのトーンで、
うんうんうん、
これはこれで自分なりに統一してるんです
ね。ああ、なるほど、なるほど。で、今回、ワニのあくびで舐めんだよっていうのは、これは内容とも。
そう。はい、この回は南米のワニがいっぱいいるところを、うん、アマゾンとかね、
はい、
の旅の話が多いんで、
うん、
まあ、ワニだらけだったんで、
うんうん、
まあ、当然ワニがタイトルだなというとですね。
あくびするんですかね。
ああとね、ワニはあくびじゃないんでしょうけど、
うん、
群れで100匹200匹でいるようなところ行くでしょ、
はい、
そうするとね、口を開けたままじーっとしてるやつが結構いるんですよ。
開けたまま、
開けたまま、だからあくびじゃないんですけどね、うんうん、口乾かしてるっていうか、あ、よくわからないんですけどね、
はいはいはい、
ただ おかしいんですよ
あくびに見える。
そうですね、
ずっとあくびしてたらか
長いあくび
それでまあ舐めんなよと、
まあ、そうですね、
いう感じ。
まあ相当でかい口ですからね
くでごいっす
よ、ね、舐めんなよっていうわけ
え、でもそれがもう相当な数がいるわけですか。
うん、あの水べりにね、うん、並んでざっと100匹ぐらいは簡単にいますね。
うわ、壮観っすね、それは。あくびしてるやつもいっぱい
そうですね
そうか。であと、こちらが白露社から出てるやつです。ゴンゴンと風に転がる雲を見た。これはどういう意図が。
これはね、うん、まあ旅話が多いので、
はい、
そして僕の行くところはまあ都会じゃなくて辺境地周辺が多いんでね、
うん、
雲をいつも見てるんですよ。
雲を見てる、
うん、はい、まあ、空が広いからね、
うん、
ある意味で雲を眺める旅みたいなところもあるので、
うんうん、
そして、本当にね、例えばチベットなんかに行くとだいたい5000メーターぐらいのところずっと行きますからね、
はい、
そうするとね、雲がね転がってくるように見えるんですよ。
雲が転がる、
うん、雲の塊がね、
うん、
雲の輪郭が非常にはっきりしていて、
うんうんうん、
尿みたいにあの湿気が多くないから、
はい、
あの湿気が多いと雲の輪郭がぼやけちゃうでしょう。
あ、なるほどなるほど、うん、
でも乾いてるからね、
はい、うん、凝縮してる
わけです。雲っていうか雲っていう格好してるんですね。
おお、それが固めた綿飴みたいな。
そうですね、動物みたいに転がってくるように見えるんですよ。
はははは、
まあ、それがイメージだったかな。
なるほど、ゴンゴンと
転がってくる、
まさにでもそういう攻めてくるようなイメージ。
そうですね、
あの
テント張ろうとするときなんかやっぱり空を見て風の向き考えるでしょ、
うんうんうん、
そして、まあ雲がかなりくっきり流れてくるときは夜はあの星空になるから心配ないんですけどね、
うん、
それは固まってくると悪化してくるので、
あ、
っ雲っていうのは随分夜のためには観察する必要があるんですね、
うんうんうん、なるほどなるほど、そうか、なるほど、雲ね。そうすると世界中、まあ、いろんなところで旅されてますけど、
ええ、
その場所場所によってかなり形態も違うというような。
うん、まあ、地形ですね、
はい、
その国その土地のね、
うん、
そういうって全部違うでしょ
う、うんうん、
日本が一番だらしないね
そうですか特に印象的なこいつはすげえなっていうのはどんな感じですかね、うん、
夜の雲、
はい、夜の雲、
夜の雲ね、うんうん、夜って結構雲が見えるんですよ。
ほうほうほう、
日本ではあんまり夜雲っていうのを意識しないけれども、
うん、そうですね。
でもそうですね、乾いた土地に行くと、
はい、
まあ、砂漠とかね、それから高い山、
うん、
っていうと空の色と雲がやっぱり色分かれするんで、
ほうほうほう、
うん、夜の雲っていうのはね気持ちがいいけど怖くもありますよ。
ほうほうほうほう、それは月明かりにこう照らされて
反射光でしょうね、
ほうほう、
こう月が出てる時はもちろんあの逆に黒くなるんでね、雲が、
うんうんうん、
だからなんて言うんだろう、影みたいになってしまうんですけどね、
うんうんうん、
月がない時の方が白く見えますね。
あ、
反射で。
あ、そうか、夜に白い雲っていうのもなかなかやっぱり日本ではそんなにピンとこない感じですけどね。
そうですね。
あ、そうか、じゃあそういった、まあ、雲を含めいろんな旅先での話がここには綴られているということになるわけですけど、それから本の雑誌社から出ている、ラクダの話、その他、まあ、これは非常に分かりやすいタイトルですが、そのものズバリ、
まあ、これは面倒くせえからね
すっごいざっくりした感じですけどラクダ、でもラクダの話もやっぱり相当いろんなエピソードがありますね。
うん、
やっぱラクダって一筋縄じゃいけない。
ラクダはね、あれはね、相当悪いですよ。
相当悪いですか。
噛みつくしね。
噛みつきますか。
暴れるし、
うん、
ラクダはね、歯がすごくでかくて、平べったいのね。
はい。
で、ひとって油断してるとね、うん、膝なんかガッと噛まれますよ。
おお、そうすると、かなりちょっと怪我とかしち
ゃう。怪我をする場合があります。
ああ、そうですか。
それから鳴き声がね、うん、まあ、例えようのないね、なんだろう、悪魔の声だね、鳴き方が。
悪魔の声。
それから、はい、怒るとね、胃液を吐くんですよ。 だから、エクソシスト。
最悪ですね。
最悪、最悪。
最悪だ。うん、で、凶暴で胃液吐いて、泣き声悪魔
じゃん。そうそうそう。
でも、やっぱり、砂漠行くときは欠かせない。
ラクダは、やっぱ砂漠に向いてる動物だったらね、実際乗って移動すると分かりますよね。馬よりもはるかに強いですね。
ああ、やっぱり強い。
馬は、僕は本当によく乗る旅が多いんでね、うん、馬の方は安心なんですよ。うんうん、かなりどんなんでも寄せますからね、うんうんうん、ただラクダはね個体によって性格が違うし、うん、それから、高いのね乗ってる位置がね、
うん、どのぐらいの高さなんですか、ね、
馬の 1.5 倍ですよね、
相当高いですね、
高いですね、
じゃあ 2メーター近い、
2メーター以上あります
ね、2メーター以上、
でかいやつは一コブラクダなんかはね、
はあはあはあ、
それでゆっくり動くときは ね、ねボックス描いてボックスなんだろうな、こう四角く揺れながら動いていくんです。
なるほど、じゃあ揺れが四角いわけです、
ね。気持ち悪くなる。走ればね、それはなくなるんだけど。
ああ、ギャロップ状態になれば OK だけどっていう。うん、
ただ怖いのはね、はい、馬みたいにハミで手綱がついていて、うん、そしてアブミと一緒に三点確保で、疾走させることはできないのね、ラクダの場合は。
あ、そうですか。
ラクダの場合は鼻に魚する紐がついてて。うんうん、手綱みたいにハミって口に挟まる、はい、わかりますね、はい、あれでこう顔をグッと引き寄せて止めるってことはできないんですよ、
うんうんうん、
全てはなんだろうな、ラクダ使いの上手な無知と声を真似してやるしかないんですね、
うん、じゃあ本当微妙な手加減でちょっと操るみたいな、
ものすごい マニュアル車の最も難しい
すごい、じゃあ熟練が必要とされる。
そうですね。
じゃあ椎名さんでもまだまだ。
結構落ちましたよ、僕はね。で、落ちると落差高いから、
ね。ああですね。2メーター近くから落ちたら、それはかなりダメージでかいですね。まあ下、砂漠とかだったらね。
まあ大体砂地だから、ね。
砂地とはいえ、ですよね。なるほど。
ただ馬もね、うん、パンタナールで馬旅が3日間あった時にね、
はい、
これカボイみたいにして、200頭ぐらいの牛を追っていく、向こうではピョンって言うんですけどね、カーボイのこと、うんうん、そのピョンの一軍に入って、もう本当にカーボイですよ、
うんうん、
あれ2泊3日で、牛追いをした時にね、僕は結構大きな馬乗ってたんですけどね、
うん、
必ずやんなきゃいけないのは鞍の紐をね、うん、頻繁に締めるんですよ、
う
ん、走ってると緩むからね、
はい、
だから1時間に1遍ぐらい降りて腹側って言うんだけど、腹側を締めるんですね、
うん、
それでうっかり忘れてしまった時があって、
うん、
それで失踪してる時にね、早がけですよね、
うん、
の時にね、鞍の紐が切れたか緩んだかしてね、
うん、
鞍が回っちゃったのね、ぐるんとね、当然落ちるじゃないですか、あの時はね、いや本当に何度も落馬したけどね、一番ひどい落馬で、
失踪中にですね、
失踪中に、うん、で馬は腹に鞍が来るとすごく嫌がるんで、
あ、
まあ狂ったようにしてどっか逃げちゃって、
うわ、
かっこ悪いですよでその辺は、ね、ジャララカっていう毒蛇がいっぱいいるところでね、下手にあちこち歩けないんですね、それでまあショックもあるしね、
うん、ちょっと呆然ですね。
で幸いね、どこも痛くなかったように思ったんだけども、うん、結果的にはね、あばら骨が折れてたんですよ。
あ、
その時はアドレナリンがこう、うんうん、出てるからね、わからないんですけどね、うん、でやっと捕まえて乗ってまた旅進めた時、どうもね、もう早掛けができなくて恐怖と、
うんうんうん、
それからどうもね、腹の左腹が痛いんですね
まあそれ結果的に折れて
ましたね、折れた内身だろうと思ったんだけどねだそういう意味ではね、馬の方が慣れているというおごりがあって、大怪我しそうですよね。
ああ、なるほど、なるほど。楽だったら、まあ、そこまでは追い込めないっていう部分も、
そうそうそう、う
ん、あるわけですかね。そうか、でも、楽だ、そんな悪いやつなんだ。一コブラクだって、ごめんなさい、すごい単純な質問なんですけど、どこに座るんですか？
前の方へ。
前？
前の方へ。
コブの前。頂上ではなくて。
コブの前の。頂上はダメ。
あ、頂上ダメ。
こっちは。
ああ、そうですか。
首と、
はい、
コブの前面あたりの谷間に。
はあ、はあはあ、あ、じゃあかなりこう低い、
そうですね、
ラクダの位置関係からすると、
で横掛けまたがらないでね、
あ、あ、そうか、アラビアのロレンスなんかで、
そうそう、あれやってた、
はい、座ってましたね、
二コブの時はまたがるんですね、
あ、山の間に、おお、なるほど、そういう違いがあるんですね、
土地によって若干違ってきますけどね、
うんうんうん、そうか、横座りでしかもそんな鼻にしかついてないやつそりゃ難しいな
難しい、
はあ、そうか、じゃあそれはまだ鋭意こう開発中という感じですか、
うーん、 まあ完全にはできないでしょ。
まあなかなかでもそんな乗る機会も、ね、日本では特にね。
ないですからね。
ないですからね。なかなかそういう場所に行かないとできないっていう部分もあるんでしょう。
教習所なんかあればね。
相当これクリアするの、仮面までが大変だなって感じですけどね。うん、そうか。それからもう一つ、焚き火を囲んだガラガラ丼っていうのも、はい、出るわけですけど。これは、タイトルは、焚き火を囲んだガラガラ丼。ガラガラ丼っていうのは？
ガラガラ丼っていうのはね、はい、有名な動画でね、3匹のヤギのガラガラ丼って絵本ですか？ あるんですよ。
はい。
で、そこから撮ってるんですね。
うんうんうん。なぜこれは、その絵本からっていうのは？
なんていうんだろう、昔、はい、子育てした頃ね、
うんうん、
まあ、息子と娘がいるんですけども、はい、今は両方ともアメリカに住んでて、うんうん、日本には帰ってこないんですけど、
はい、
そいつらと武蔵野に住んでた時に、うん、庭で焚き火をしたことがあるんですよ。
ほうほうほう。
で、まあ、庭で今焚き火するってのはすごく贅沢なことでね、
うん、そうですね、
相当広い庭と、うん、あっても今はできないでしょ、隣から文句が出て、
うん、まあ、特に東京あたりだ
ね、はい、でその武蔵野だからできたんでしょうけど、
うん、
まあ、子供らが大きくなってくると一緒に焚き火なんかしなくなっちゃった、
うんうんうん、
で思えばね、それが親子でやった最後の焚き火だなっていうことに思い至って、で当時子供たちにその3匹のヤギのガラガラ丼ってのをよく読んでたんですよ。
あ、読み聞かせという形、
はい、でそれとの連想 で今いまだに僕はバカお父さんたち集めてあちこちで焚き火やってるんですけどね。まあ同じようなことやってる。
まあでもこれはそのお子さんたちに、まあしてあげた時代というものをちょっと、まあ、ノスタルジックな感じで。
そうですね、うん、少しその3冊、この3冊の中では割合、うん、心情あふれる。あふれちゃいないけど。
もうぐっとくるものがある。
まあ、我ながらね。
なるほど、なるほど。はい、で、まあ、いろんなお話がこうクロスオーバーするところもあるんですけど、例えば、その、一角クジラの話がいろんな話本で出てくるんですけど、一角、いわゆる一角ですよね。はい。これって、どういう、そんなにやっぱりインパクト大きいものなんですか、うん、
これはね、昔、僕の友人が探検家だったんですが、冒険家か、うん、
はい、
一角クジラをずっと追ってたんですね、カメラ、写真を、写真として、
はい。
これはランカスタ海峡っていうところでよく出てくるんですけどね、カナダの北極海沿いですよ。
うん、
で、僕はその話聞いていて、記録映画を撮りたいと思ってたんですね、16ミリで、
はい、
映画にまあかなり系統した頃ね、
うん、
で、ずっと狙ってたんですよ。
うん、
で行くには、まあ、映画撮るためには2ヶ月か3ヶ月いなきゃいけないんで、
うん、
なかなか実現しなくてね、その前に劇映画なんか撮り出しちゃったんで記録映画まで行かなかったんですね、
うん、
それでようやく2年前か、うん、一角クジラを見に行けるチャンスがやってきて、
うん、
これは時期が限られてるんです。
あ、そうなんですか。
やってくるのがね、
はい、
ちょうど氷が溶けて、うん、流れ始める頃に現れてくるんですよ。
うんうん、
ただいつどこで現れるかわからないんです、
うんうんうん、
だからテントを張ってその通ってくる海峡の一番狭いところで、まあ、張り込みですよ。
なるほど、待ち伏せ、
はいはい、1ヶ月間待ってて一頭も見られなかったのはザラにいるんですね。
ほうほうほう。
まあそれも覚悟して行ったらば、うん、結構ラッキーに早いうちに出会うことができたんですよ、うん、
ほうほう。
まあ、本当にね、2メートルぐらいの角を持っていて、
うん、角が2メートル、
角が2メートルですね。まあ、タスクって言うんですけどね、
はい、
重たいですよ、2メートルもあるとね、歯髄まで含めると 2.5 メートルあるでしょ、
うん、
それで体がだいたい4メートルから 4.5 メートルなんですよ。
うわ、で
かいな。しかもクジラですよね。で、これがね、群れでやってくるんです。
群れで。
だから
壮観っす
よ。壮観ですよ。
なんかちょっと中世の騎士がこう持ってやってくるみたいな、ね、そういう。
怖いくらいですね。
怖いっすな。いやー、でも相当インパクトありますよ、これね。そっか。その一角の、なんですか、まあ、タスクっていうのは、円錐状の。
超円錐状です。まあ、槍と同じですよね。
うん、
そしてね、螺旋が入ってるんです、うまい具合に、
うん、
だからね、相当精密な彫刻物みたいに見えるんですね。
あ、なんか長いドリルみたいな。
そうです、うん、ドリルみたいなもんですね。
うん、
ただね、何のためにそれがついてるのかはね、うん、諸説あってわからないんですよ、
うんうん、
そしてそのクジラをなかなか見ることができないし、
うんうん、
捕まえることもなかなかできないんですね。
あ、なるほど。じゃあ研究もままならない。
ならない、
うん、
だからね、海の中で潜ってそれの生態も撮影されてあんまりないし、
うーん、
冷たい海ですからね、
これ。そうですよね、
だからイヌイッ ットが捕獲するのを傍観するしかないんで、想像の域を出ない世界なんですよ。いろいろあってね、あの海底の土をほじくって、そこからその、まあ、貝とかそういうのを掘り出してね、のためだとかね、あるいはメスをめぐってチャンバラするためについてるとかね、
角みたいな、
いろいろあるんですけどね、一番感動的なのはね、まあ、あのクジラですから胎生でしょ、はい、あの卵じゃなくて赤ちゃんが出てくるわけですよ、で出産するときにそのオスたちが周りに集まってね、護衛をして、そして赤ちゃんが生まれたときにね、はい、そのタスクを海中に突き上げて、まあ勝ち時のようにして、あまりにもできすぎてるんでね、それはどこまで本当かなと思うんですけどね、もしそうだったらかっこいいですよね。
かっこいいですね、でもそれは確かめる術はあまりない
ない、向こうのイヌイットたちの言い伝えというか、そういうのを聞くしかないですね。
なるほどなるほど。あ、でもそれはそれで本当だったら本当にすごいかっこいいですけどね。
まあまあ、で、みんなで拍手したいようなね。
そうですね。でもちょっと寒いから、ね、長時間いられないっていう。
そうですよ。
そうか。いや、それはでも見てみたいな。
そこに行くんだってね、まあ、漁師の船で行くんだけども、はい、カヤックとかね、それで、ただ氷がね、常に動いてるんで、ちょうど溶け始めってのが一番厄介でね、なんだ、張ってるんだったらば上を、まあ犬ぞりとかね、スノーモービルで行けるんだけども、それができないでしょ、で船でしかない。でもね、氷がね、水路ができたと思うとね、早い時は10分後には閉ざされちゃうんですよ。と閉じ込められて、
閉じ込められちゃう。日中もさっちも行かない、
で最終的にはね、閉じ込められたら氷の上にテント張って寝るんですけどね。
でもね、そんな不安定な状況
だったら、
いつまで動くか分かんない。
いつ割れるか分かんない。
いやー、相当スリリング、スリリングっていう言い方もちょっとのんきですけど。
ちょっと怖いですね、やっぱね。
怖いですね、それはね。
ただ一つだけいいのはね、その頃はもう白夜に近くなってくるんで、夜が来ないんですよ。
ああ、ずっと明るい。
これは人間の心理的にはかなり、いいですね。あで暗くなるとパニックですよね。
そうですね、なるほど。でもそんな中で一角もしっかり見て、
そうですね、この時はねラッキーだったな。そしてすぐ一頭仕留めてね、すごいよ、すぐ食っちゃうんですよ。
食べられるんですか。
食べに行くんですか、
ね、あ食べに行く、どうやって食べるんですか。
ね、皮の部分をね、皮と脂肪の部分を海水で茹でるんですよ。
海水で茹でる、
で肉はね食えないのまずいんだ。
へ、皮を食う。
皮を食うんです、皮がねこれうまいんだな。ねアワビとサザエを足して柔らかくしたようなもん。
あらすごい極上の味じゃないですか。
本当ですよ。
本当ですか。いやーうまそうですね。
もうね酒の魚には最高なんだけど、ドライタウンで酒飲んじゃいけないから。
ああ、そう
です。酒はないです。
じゃあ、つまみだけ。
つまみで行くって。
つまみじゃないって。そうですか。いや、でもそれも、ぜひ、機会があれば食したけど、なかなかそんなチャンスもないと。
現場に行かないとね。
現場に行かないとないですね。
缶詰がないからね。
そうですね。わかりました。
ラジオ版、学問のすすめ。Let's get knowledge with fun. スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の椎名誠さんをお迎えしてのパート1をお送りしました。パート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。Thank you.